日本人とは一体何かって考えるときにですね、骨と日本人の関係を考えることが非常に大事になるんですね。これ語り始めると1日ぐらい語っても語り尽きないんです。
いいですか。
だから、はい、ご住職はね、はい、ここにあなたたちの魂はこの正三寺にございます。ああ
、どうぞお葬式にしてください。
だから
お骨持ってきて、
そう言わなきゃいけない。
100万円ですか。何か言いたいことありますか。
質問がちょっと変わりますけど、はい、葬式じゃなしに、あの、うん、さっき死んだお父さんやお母さん、ご先祖さんが私が今日ここへ来て喜んで、あの、皆さんのお話を聞いたり、あの、お経を聞かせてもらえることが分かるのか分からない。また私が死んだら、あの、孫やひ孫やひ孫の子供もあります。シャチャル孫ですね。その孫が一緒に遊んだり、なんかしてることが、あの、私に見えるか見えんかね。それがもうずっと、で、今なんか自分の判断で困るときはお墓参って、意思は物言わんけど、お母さんどうしようかな、でこっちは物言えるか言おったらね、30分か1時間か一人で話ししよったら、自分でどうしたらええいう判断浮かんでくるんやけど、この自分が行った時にこの人が
どこへ行く、あの世に行く、
あの世行って、私は極楽へ行くんは、これはもうちゃんと決まっとんです。あの、その前にほら、亡くなった先生、あれ
浅井先生
が、30年ぐらい前 の講演の時にね、私は必ずその極楽へ行く言うて保証してくれとるからね。だから、まあ、どっちにしても、ほんで葬式はね、私、あの、検体してるんですよ。どうして書いたら、あの、子宮卵巣、胃が全摘で、もう今ご飯が一口ぐらい食べたら、またしばらく休むの食べられるんですね。それでも私は、まあ、91歳と何ヶ月になりますけど、
今ですか、はい、お元気ですな、
はい、生きております。息子は、
あの、昨日見えならんかったなと思ったんですわ。
あの、息子はね、今から2年前9月の18日が3年だったんです。息子が
逆
縁
ですか、亡くなったんですか。
昭和11年だから七流数えの三かね。だから、あの、健康な息子より、私、世の中順番にいたのが一番幸せなんですよ。
だから
順が崩れてしまって、だけど、あれじゃ、あの、
まあ、いつも何が言いたいんか、その、あの、よう分かりました。だけど、まあ、あの世に行ったら、私があの世に行ったことないけん、そのあの世に行った先から見えるんか見えんのかっていうのは、ちょっと行ってみるかったら分からんね。分からん。私に聞きよね。だけど、私がもし死んでしもたら、私の孫やひ孫がどないしょんかっていうのが、死んだ私にあの世から見えるんかって言ったら、それはちょっとようわからん。行ったことないけんね。帰ってきた人もおらんしね。ちょっと聞いてみなわからんけれども。行ったら帰ってこれんけんね。話がね、なかなか通じんけれども。まあ、行ってみたらわかりますわ。
ね。私はね、私は絶対わかると思ってるんですよ。うん、お浄土があって、だからそっちへ行けると。うん、で、まあ、そっちへ行けると思ってるんです。うん、で、行ったら絶対分かると思ってるから、うん、私が死んだらお経はちゃんとあげてほしいって昨日言いましたよね。
そうそうそう。
で、それ、その向こうへ行くときにちゃんと、うん、ちゃんとしたってやっていうことを言ってもらうのだけはしてもらいたいなと思うから、うん、それはお経はあげてほしいなっていうのは私の
直葬でね、直葬で7万円って言うてもね、もうちょっとオプションで3万円つけてでもね、ちゃんと送るような、ちゃんと極楽のお浄土に生きるようなお経はちゃんとあげてほしいと、うん、こういうことですね。
だから、そのね、直葬7万円言ってはりますけど、まあ、そのボランティアでね、もう3万円で私やりますからって言うて、うん、もうそれぐらいのことしてあげなはれって言って、うん、昨日も言ってた。
ボランティアでね、お経をあげますわね。そうだそうですね。はいはい。他何か質問ありますか。はい、どうぞ。検体した方はね、検体申し込んでるんですか。検体申し込んでるんですか。申し込んでない。この辺はね、香川医大の白木区会っていうところが検体申し込みを受け付けてますね。だけど亡くなったって言ったらもう、お葬式はするんですよ。お葬式して、 普通に棺の中に入ってお葬式をして、お葬式をして、お葬式済んで出棺するときに普通は火葬場に向いていきますわな。それが遺体に向いていくわけですわ。ほんで1年後ぐらいに、あの、明後日お骨をお返ししますってね、もう向こうで火葬していただいて、それでお骨だけ返ってくるんですね。それが検体ですから、検体する方がお葬式ができないとかって、ただまあしたくない人はせんでも構わないんですけれども、検体するんでも、だから自分が死んで自分の体をその、あの、役に立てたいなと、こういうふうに思うんだったりとか、まあ、今ね、臓器移植法が改正されましたから、だから、心臓は誰かにあげてっていうふうにこう思われるんであれば、それをしてもお葬式はできますね。ぜひともお葬式してください。金田さんがもし検体持ち込んだら、なら昔のイメージのプールみたいなアルコールの中にドバーン言うて入って、プカーン言うて浮いて、それでその、あの、何年もおるか言うんですか。あのね、そういう検体っていうのはね、どちらかっていうと、もう随分昔の話でしてね、今は逆に言うたらね、カチンカチンのね、サバの冷凍ですわ。もう冷凍なんですわ。だから東京とか大阪の方でしたらね、火葬場がすでに間に合ってないんです。今日亡くなったって言うて、この辺りの人は幸せでしてね、あの、明日お葬式、明後日っていう、こうパッパッと行けるでしょ。それは火葬場がまだ余裕があるんでね、もう東京とか大阪とかは公営っていうか県立とかね、都立とかの火葬場が間に合いませんからね、その民間の葬儀社さんが火葬場を持ってて、で普通に火葬すると例えば3万円ぐらいで、あの皆さん税金払ってますからね、都営とか県立とかっていうのは、まあ、2、3万で火葬してくれるのが、あの今死にましたって言うても、ほんだら5日先ですなとか7日先ですなとかっていうふうに言われてしまうわけですわ。ね、困りますから、何でも困るなと言うて民間のところに行きましたらね、仮装するだけでも例えば30万とかね、っていうような感じにな、都会の方ではすでにそういうふうになってます。その時にどうするかって言うたらね、でかい引き出しみたいなのがあって、棺のままガーッと入ってしまうような引き出しみたいなのがあってね、その中に、あの、私がカチンカチンになっとるような感じですね。検体もそれですね。他何か質問ありますか。はい、はい、はい、はい、死にたくない、はい、まだ、はい、吸う息、吐く息の息、はい、自分の息ですか、ご主人の息ですか。ああ、ご主人が横で寝てて寝息でハーッと引っかかえた時に、なかなか魅力的だなと思ったんじゃなくて、血圧が、手がかりありますか。
いや、それはあの宗教に関する書物もそうなんですけれども、それは水林さんのようなね、その芸能演劇の世界でもみんなそのことはいろんな形で口伝で残したりですね、長い長い伝統があるんですよね。そしてそれは日本だけじゃない、中国もそうだし、ヨーロッパの世界でもそうだし、だ武道芸道全部呼吸が基本なんですよね、体を動かす場合の。それで私が紹介した中国の例はね、 日本ではあの比叡山天台宗で実際にしてるんですよね。実際はつまりその呼吸にはいろんな呼吸の仕方があって、でそれで肺臓にいい呼吸、胃腸にいい呼吸、腎臓にいい呼吸、そういうふうにちゃんと区別してるんですね。これは漢方医学っていうか、そういう医学の体系でちゃんとそういうことを言ってるわけで、それが系統的にあのマカシカンっていう書物の中に書かれている。これは中国の天台の智義っていう人が書いたもので、これをその日本で受容して実践の場に活用したのが比叡山最澄以降のお坊さん方ですよね。同時にそれはもう日本の芸道武道の間にすぐ取り入れられておりますし、仏教は日本に入ってくる以前から神道でもやっぱ呼吸ってことを非常に大事にして、でその中で共通するものがやっぱり白衣。私もそれ、まあ、あの吸って吐いて止める、このリズムですよね。で吸うときは早くスッと吸うわけで、1、2で吸って3、4、5、6でゆっくり吐いて7、8で止めるんですよ。でこのリズムですよね。でこのリズムが日本人の身体のリズムを作り上げていると私は思う。でそのリズムがきちんとできているときに体はいいバランスの取れたいい状態になるという、こういう考え方ですよね。でそのリズムの中から短歌のリズムが生まれるんですよ。五七調とか七五調っていうのは全部それが関わっている。そういうリズムを心得て家事労働をやったりですね、運動をやったりするとこれはうまくいくんですよ。そのリズムに外れるとき、運動をやっても武道をやっても芸道をやってもうまくいかない。その実践的な場面においてはもう三林さんも十分そのことについていろいろお書きになってるしね、言われてると思いますよね。そうですよね。
だから吐く息が大事だっていうのは、あのとにかく全部なくなれば入れなきゃしょうがないわけですよね、うん、だからそれが原理かなって。だからこういうふうにしようと思ったらここから出るじゃないですか。もういい、今私はいい、皆さんのためにいたらここから入ってくるんですよね。それの原理だと思うんですけど、とにかく出してしまうっていうことが一番大事かなって。それ
いいんですよ、書いてください
そんない
や今日出てたでしょ、三林さんの本が、あの中の文章分かりやすい、非常にいい文章ですよね。あれで今の問題書かれたらね、これ絶対ベストセラー。
まあ、 あのしばらくしたら書きますんでね、そうですね。
それから一つ付け加えますとね、私もその胃腸半分切ってるんですよ。胆の全摘してるんですよ。内臓の病気で苦しんでこれまで来ましてね。でその時ね、それは重症になったら間に合いませんけれども、呼吸によってある程度治るっていうことありますね。あなたの場合高血圧が低くなったと、私の場合明らかに胃腸の調子が良くなりますね。で良くなったことは分かりますよ。動き方でぐるんぐるんと動き出しますからね、胃腸は。うん、1、2、吸って吐いて、これを1時間続けるとですね、内臓が動いてきますよ。でどこが動くかですよね。で心臓がドキドキドキドキするときありますよ、いろんなことで。これはやっぱ呼吸で治りますね。
私なんかも例えばセリフ言うときに、って吐いて、ダダダダダダダダダダって言って、って吐いて、ダダダダダっていうのが同じリズムだと思いますね、きっと。はい、
いいですか。はい、他何かありますか。はい、どうぞ。はい、お坊さんですか。そうですね、
これを吐きたら瞬間的に吐きてください。もうお経を
上
げられても
一番、じゃあ皆さんどうぞお経を上げてあげてください。
それはまあ冗談なんですけど、
はい、
さっきの山本先生の3月に大変
魅力あるんですね。魅力あります。
はい、あるんですけれど、それを誰も誰もね、やっちゃうとダメ
だ、だけどね、
こういう根本はね、先日映画送り人の原作者の青木君の反応が、
あ、聞きましたか。
はい、
あ、いいお話でしょ。
はい、それでね、この中で、現代社会では、お家で亡くなった方が1割ぐらいです。ただ9割
って4人です。1割、私の感覚ではもう1割いないかもわからないね。
この延長線が、そういう恐ろしさ
昔前はね、そのおじいちゃんおばあちゃんお座敷でね、もう寝てたんですよ。ね、で、もう調子が悪いおじいちゃんおばあちゃんね。でそこでも往診の先生がお見えになって亡くなったら、もう家族中家の中がね、もう蜂をつついたようにおじいちゃんが亡くなったって、お葬式の準備せんといかんってね、涙流しとるのもおれば慌て回って走っとるのもおるしっていうような形でね、そこにおるお孫さん、ひ孫さんっていうのは、人が死ぬっていうのはこういうことなんやっていうのを、その親の感情とか家族 の, その顔色も含めてね、その人間が死ぬっていうことを実感してたわけです。それはね、死ぬだけじゃなくって、つい昔まではその、赤ちゃんが生まれるのもお家で赤ちゃんをギャって生まれとったでしょ。だから赤ちゃんが生まれてくるその誕生っていうか、まあ、生命、命が誕生するところ、亡くなっていくところっていうのを周りの人がみんながね、感覚として捉えてたんですよ。それなのにその生まれてくるところも見せなくなった、死んでいくところもその蓋をするような形でその見せなくなった、見なくなった。お孫さんが駆けつけてきた時には亡くなったおじいちゃんおばあちゃんはまあ棺の中に入ってね、閉まってるわけで、蓋が閉まってるわけですよ。でその上にね、お葬式も専用になったっていうことであって、山本先生にその議論するわけじゃないですけども、その上にその三無主義でお葬式も専用になって、それでその若い人にですよ、命の授業をしましょうってこういうふうに言うわけですわ。命を教えましょう、生きることの大切さを教えましょう、命のどういうものか実感をしてもらいましょうって、見てないのにできないでしょと私は思うんですよ。ですからね、ぜひとも私が死んだらひ孫のひ孫ぐらいまでこうやってちょっと冷たくなっているところを触ってやらせてくれですね。ひげが生えるんですよ、今日亡くなってひげ剃って、で例えば友引きが1日入って明日明後日ぐらいまでになるとね、一昨日ひげ剃ったのに今日までひげがなくなってるんですよ。ひげが生えてくるんですね、ということをね、あ、ひげが生えてくるなっていうことをね、実感させてほしいんですよね。こうまっすぐになりますね、上がるんですか、あ、そうなんだ、